お疲れ様です。今日の練習も子供たち頑張ってますね。
お疲れ様です。本当にそうですね。でもうちの子最近なんだか練習で身が入っていないというか、やる気スイッチがどこにあるのかわからなくて。
ああ、わかります。うちもそういう時期ありましたよ。やる気スイッチって親が探そうとすればするほど見つからなかったりしますよね。
そうなんですよ。プロ野球の試合をテレビで見せたりしてもかっこいいなとは言うんですけど、自分の練習に結びつかないというか、一球への執念みたいな泥臭い姿勢をどう伝えたらいいか悩んじゃって。
なるほどね。実は僕最近あるブログの記事を読んだんですけど、まさにその悩みにぴったりの内容が書かれていたんですよ。
え、どんな内容ですか？すごく気になります。
天皇陛下と愛子さまが神宮球場で早慶戦を観戦されたっていうニュース見ました？
ああ、ニュースでやってましたね。愛子さまが高校野球ファンだっていうのも話題になっていました。
そうそう、その試合がなんと9回裏に逆転サヨナラ勝ちっていうものすごい劇的な結末だったらしくて、そのブログではプロ野球みたいな華やかなエンターテインメントもいいけれど、子供たちに見せるならそういう学生野球の熱量こそが教育的にすごく価値があるって書いてあったんです。
学生野球の熱量ですか？プロ野球とは何が違うんでしょう？
そうなんです。プロ野球は年間を通して140試合以上を戦うからペース配分も大事だし、見せるプレーが求められますよね。でも学生野球、特に大学の4年生にとっては、この仲間と野球ができるのはこれが最後かもしれないっていう、まさに極限状態じゃないですか。
確かに一球への思いの重さがプロとはまた違った意味で重いですよね。
そうなんですよ。だから自分の成績のためじゃなくて、チームのためにバントをしたり、泥だらけになって全力疾走したり、その泥臭さこそが少年野球をやっている子どもたちの心に一番響くんだって。
なるほど。確かにプロのすごいホームランを見るのも楽しいけれど、子どもに学んでほしいのはそういう最後まで諦めない姿勢とか、仲間のための自己犠牲かもしれません。
そうですよね。今の時代ってタイパとかコスパとか効率の良さがよく言われるじゃないですか。少年野球もお茶当番が大変だとか拘束時間が長いとか言われがちですけど、野球ってそもそもすごく非効率のスポーツで、3割立てれば一流って言われるくらい失敗の連続ですよね。
確かに10回のうち7回は失敗するって考えるとすごいスポーツですね。
そう、その失敗の連続をチームの仲間と一緒にどう乗り越えていくか、その折れない心、いわゆるレジリエンスを育むのに、学生野球の泥臭い姿を見せるのがすごくいい教材になるらしいんです。
確かに親が口で諦めるなっていうより、大学生のお兄さんたちが必死に食らいついている姿を見る方が何倍も説得力がありますね。
本当にその通りなんですよ。それでね、そのブログに書いてあって面白いなと思ったのが、神宮球場とかで子供と一緒に試合を見るときに、親がかけたい3つの問いかけっていうのが紹介されていたんです。
3つの問いかけ、それすごく気になります。
1つ目はね、あの選手アウトになりそうなのになんであんなに全力疾走してると思うっていう問いかけです。
あー、なるほど。結果だけじゃなくてそのプロセスに注目させるんですね。
そうなんです。ただ全力疾走しなさいって叱るんじゃなくて、なんで走るのかを子供自身に考えさせる。そうすると子供も自分で意味を見つけて、普段の練習や試合でも自然と走るようになるかもしれないって。
それはいいですね。技術的なアドバイスができない私でも、そういう問いかけなら一緒に考えながらできそうです。二つ目は何ですか？
二つ目はエラーしちゃった仲間にベンチの選手はどうやって声をかけてるっていう問いかけです。
おお、ベンチの様子ですか。
野球ってミスがつきもののスポーツだから、誰かがエラーした時にチームがどう動くかが大事ですよね。神宮球場のベンチってただドンマイって言うだけじゃなくて、身振り手振りで励ましたり、次のプレーの確認をしたり、すごく具体的に動いてるんですよ。それを子供に見せることで、チームでのコミュニケーションの取り方を学べるんですって。
確かに、うちの子のチームでも誰かがエラーした時に雰囲気が暗くなっちゃうことがあるので、そういう声かけのバリエーションを学べるのはすごくいいですね。
そして3つ目が、応援団じゃなくて応援指導部って呼ばれている理由知ってるっていう問いかけです。これはちょっとした雑学なんですけどね。
応援指導部ですか？応援団とは違うんですか？
そうなんです。慶応義塾の応援指導部は、応援席にいる全員が応援団であって、自分たちはそのリードする役割に過ぎないっていう考え方なんだそうです。
全員が主役、全員で戦っているっていうことですね。
まさにその通りです。これって少年野球のチームや私たち保護者会のスタンスにも通じるものがありますよね。 試合に出ている子もベンチにいる子も応援している親も全員が一体となってチームを作っていく、そういう温かい視点を子どもと共有できるんです。
すごい。ただ試合を見るだけじゃなくて、そんなにたくさんの学びや問いかけのヒントがあるなんて、そのブログ記事すごく深くて面白いですね。
そうなんですよ。他にも早慶戦でお互いの健闘を称え合うエール教官の話とか、昔のリンゴ事件っていう歴史的な背景からベンチの位置が固定されている話とか、野球未経験のパパでもグラウンドでの雑談で使えるネタがたくさん載ってるんです。
リンゴ事件？なんだかちょっと可愛らしい名前だけど歴史があるんですね。そういうお話を知っていると、グラウンドで他の保護者の方やコーチの方と話す時にもすごく自然に会話が弾みそうです。いつも何を話せばいいか迷っちゃうんですよ。
そうそう、僕たち未経験の親って技術的なことは話せなくても、こういう野球の歴史とか子供たちの心の成長についての話なら同じ親の目線で共感し合いますからね。
本当ですね。親がああしろこうしろってコントロールするんじゃなくて、一緒に感動して一緒に考える環境を作ってあげることこそが、子供のやる気スイッチを押す一番の近道なのかもしれません。
いや、本当にそうだと思います。子供が自分でやりたいって思えるような内発的な情熱に火をつけてあげたいですよね。
そのブログ記事、私も今すぐ読んでみたいです。なんていう記事なんですか？
タイトルはね、天皇陛下と愛子様の早慶戦観戦に学ぶ、プロ野球にはない学生野球の熱量を我が子にトランスレートする未経験パパの観戦術っていう記事です。検索するとすぐに出てきますよ。
ありがとうございます。帰ったら絶対に読んでみます。あ、そうそう、この音声は AI 生成の音声でお届けしているので、たまに言葉のイントネーションや漢字の読み間違い、不自然なところがあるかもしれませんが、そこはどうぞご容赦願います。
そうですね、そこは温かい目で見守っていただけると嬉しいです。さて、そろそろ子供たちの練習も終わる時間ですね。
本当ですね。今度の週末は子供と一緒に近くの学生野球でも見に行こうかな。
それすごくいいと思いますよ。ぜひ感想を聞かせてくださいね。
はい、楽しみにしています。今日もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。またグラウンドでお話しましょう。